皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第78回目、先週に引き続きサポートメンバーの加藤新平さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
なんかそれこそなんかその頃、ね、ボンドのカストさんとかもう長いじゃないですか。
うん、
が長いんで、他の、 あの代行ってどんな感じでやってるのとかっていうのが、まあ、ある程度基礎知識としてあったんで、
うん、
それでまあその、まあ、僕そのまあ、うん、僕が提供しているようなサービスとは全然違うよと、
うん、
そういう意味でいいんじゃないのかみたいな、そういうふうな、
なるほどね、
はい、
あの差別化にもなるし、
うん、そうそうそう、
確かに私始めたのは2011年なんですよね。あの、はい、中国輸入始めたのが当時はそれほど代行業者もなくて、うん、逆にいい代行業者が少なかったんですよね。
はいはいはい、
うん、でも今はもうすごいたくさんありますもんね、代行業者。
ないですね。
ね、
はい、
うん、だからあとはもう値段の競争になっちゃってるところもあるだろうし、
うんうん、
やっぱそこの代行業者の特色を出していかないと
残れないと思います。
残れないですもんね。だから加藤さんのようにやっぱりそういう OEM とか工場を探す、うんうん、そういうね、他の代行業者できないところを、うんうん、特徴として出していけばやっぱりお客、ね、差別化もできるだろうし、はい、お客さんの満足度も上がるだろうし、
はい、
うーん、なるほど。
そうですよね。
じゃあ今忙しいですか、加藤さん。
いや、まあ、あのもう従業員がいるんで従業員頑張ってもらって、うん、まあ、いろいろと新しいことを始めたりだとか、
はいはいはい、
っていうのはあるんですけど、うん、まあまあまあそうですね、もう
そのツアーは必ず加藤さん行く感じなんですか。
そうですね、僕があのツアーアテンド自体は今はもう従業員に回らしたりしてるんですけど、うん、一応そのツアー中の何日かは僕もあの一緒に
行った。なるほど。
はい、あの夜ご飯食べながら話したりとか、
はいはいはい
はい、はしてますね。
うーん、なるほど。あとは川下さんが行けば必ずくっついてくみたいな。なんで加藤さん今日来ねえんだよみたいな。
いやもう。
それはないですか。
いや、どうなんでしょう、彼も最近はあんまりもうあの同席しなくなったので。
ああ、そうなんですか。
はい、そうなんです。なんで僕らだけであのお客さん連れて行ったりすることもあります。
ああ、なるほどなるほど、
はい、
うーん、どこのツアーが多いんですか。
もう一応本拠地は深圳にしてて。
あ、なるほど。
はい、そこから一応関東省全体は回れるようにしてて、
はいはい、
広州、
広州ね、はいはい、
この付近のところは一通り行けるようには、は
い、うーん、じゃああと広州広域会とかにも行くんですか。
広州広域会はそうですね、今回の広州広域会は行きましたね。
ああ、そうなんですね。
広州広域会ってちょっとジャンルが雑多すぎて、
うん、
ちょっと大変なところはあるんですよね。
大変ですよね、広州広域会。
はい、
見るのも大変。
見るのも大変、ね、あの大きい会社と小さい会社がもう混在してるんで、
うんうんうんうん、
みたいな作りが、
うん、まあでもあの建物はすごいですね、あの広州広域会のね、
上がれないですね、あれ。
あれ、なんであんな大きいんでしょうね。でかすぎますよね、だって。
もともとの施設が何用に作られたのかもよく
分かんないですよね本当に。で、あのシーズンってホテルが倍ぐらい高くなる、3倍ぐらい高くなるんでしたっけ、
みたいですね。
うん、ですよね。じゃあ今年なんかその講習講義会でなんか いいのっていうのはあれでしょうけど、なんか収穫はありました？
わあ、そうですね。ただお客さんの商品で言うと、まあそこまでかなっていう感じでしたね。まあ一番多いのがどうしてもあの家電が多いので、
はいはいはいはい。
本場ともうあの香港のエレクトロニクスショーでもう賄えちゃう。
あ、そうなんですね。
そうですよ。まあ多分大体同時期に行われるんであれ。
ああ。
工場側もあのもう家電に特化した工場は絶対あの香港の方行っちゃうんで。
そうなんですか。
なんですよ。なんで広州の方にはほとんどいい工場が残らないっていう状況です。
ああ、やっぱじゃあ香港の方がメインな感じ。
そうです、香港の方がメインになっちゃいます。
それも4月ぐらいにあるんですか。
あ、そうです、そうです、同じ時期に。
うーん、
ちょっと広州小池の方が長いんだと思うんですけど、後が
広州小池で 2回に分けてやりますよね。
今年多分3回かな。
もう3回に分けたんですか。
確かジャンル別で3回に3部に分かれてましたよね。
へえ、昔行った時は2回に分けてやってましたけど、もう3部になってんだ今。は
い、4回ぐらいに分かれてますね。
はあ、もうそうしないとやりきれないんでしょうね。
いないんだと思いますね。
へえ。
1ヶ月ぐらいで行われますからね、トータルで。1週間、
そうですよね、1週間、そうそうそうそう、
はい、そんな感じ
でその間搬入搬出やるわけですからね。
そうです、そうです。
今3部なんだ。へえ、わあ、でもあんま講習講義会は疲れるからいいかな。
もういいかなって。周りからもそこ聞いてたんですよ。
はいはいはい。
その話を聞いて、どうしようか、でも一回見ずにそれ言うのも嫌だしなと思って。
うんうん、話のネタにね。
まあ、そうそうなん
です。うんうん。
で、なんか
。どうでした、行って、行ってみて。
まだ足疲れたっていう。
じゃあ夜は 足マッサージ行こうやみたいな。
あ、そうです、あのもう甲州では行けなかったんですけど、うん、もう新宿の後戻ってきて、うん、速攻行きましたね、朝マッサージ
ですよね。もう毎日行ってましたもん、だって甲州小駅会の時は、
うん、
2日、あれ2日行ったんだっけかな、2日3日ぐらい行ったんですけど、
うん、
もう毎日もう足マッサージ行ってましたね結局なんかこうこれっていう商品が見つからなくて、まあまあそれはあのサラリーマン時代に言ってたんですけど、
はいはい、
うん、結局なんかこれをやろうっていうのは決まらなかったですね。
ああ、でもそうだと思いますね、うん、なんかもう完全にピンポイントで狙っていくしか、
そうなんですよね、
あんまり意味ないと思います、
ね、なんかいい商品あるかなみたいな。
ああ、それだときついと思います ね結構、
うん、あったら仕入れちゃおうみたいな感覚でいくともう絶対無理ですね。
うちとかも、まあ、本当にその新たなブランドラインで人とやりたいから、うん、その展示会行くみたいなことが多いんで、うん、そういう感じの方が展示会は、ね、迷いやすいと思いますね。
そうですね、
1商品ピンポイントでやるか、
うん、
もうそのカテゴリー全部やるようなイメージでやった方がいいと思います。
そうですね、そこの情報だけとことんこう収集してくるみたいなね。
はいはい、
うん、
そうだと思いますね。
ああ、そうだわ、もうね、うん、広いからこれ全品見なくちゃいけないんだみたいな、そういう雰囲気になっちゃうんですよね
そう
これ端から端まで見ないとしょうがないみたいな、
うん、であれね、回り方わかんないと一つのブースに結構時間かか
っちゃう。そう
あれでもね、慣れてくると、
う
ん、もうあれ名刺渡したら絶対くれるんで、
うん、
とか、うん、もう名刺渡してもらうっていうその作業を永遠と繰り返すっていう。
そうですねやってました、あの途中からそうやってました。で、ノートにどんどんホチキスで名刺を閉じてってでそのノートになんかメモ書きして、これはここのお店みたいな。
そうですね、うん、は
ここは後でもう一回来るみたいな、
はいはい、
うん、感じでやってましたけどね。
で、やっぱり日本で売るんだったら、まあ、商品にもよるんですけど、うん、日本で売るんだったらやっぱりその例えば家電とかだったら、うん、外観とか質とか、
うん、
微妙な細かい作りがいいところだけちゃんと写真撮って残しておくとか、アパレルに関しても縫製がこう細かいな、細かくできてるなとかっていうところだけ、
うん、
写真で残しておくとか、
うん、
しとくと今後次に活かしやすいですね。
あ、なるほど。
やっぱり生地とかって別に、まあ、アパレルで言うんだったら外から持ち込むことも可能ですし、
うん、
そういう感じなんで、
うん、
なんかそういう展示会とかで見るときは、
うーん、
ここは注意してみたらいいのかなって感じ。
展示会であれ、そういう風に写真って撮って OK なんですか？
OK です。聞けば見るっていうところも多分あるかもしれないですけど、うん、基本的に名刺渡して、
うん、
例えばこの写真、商品写真撮っていいですかって聞いたら、うん、大丈夫、 OK くれますよ。
ああ、そうですか。
はい、
うーん、
たまに多分ね、おそらくどっかのメーカーさんの商品置いてるときは、
うん、
メーカーさんどっかのブランドの商品置いちゃってるときはダメなんですね。
ああ、これ撮るなって。
はい、
うーん、なるほど、
うん、そんな感じのは言われる。
ちなみに今名刺っていう話出たんですけど、
はい、
あれですか、普通に日本語の名刺で置いてきちゃうんですか？
あ、そうです。うちの場合はね、日本語と裏に英語と中国語両方載せてるんで。
なるほど。
はい。
じゃあ、海外仕様の名刺にして。
あ、もうね、僕、日本書がそれなんですよ。
あ、そうなんですか。
表が日本語で、うん、で、裏が英語と中国語両方載せてる名刺に。
なかなかでも中国語の載せてる名刺って見ないですよね。
見ないですよね。
なるほど。それはやっぱりその中国の展示会を意識してそういう風に作ったんですか？
そうですね。あと、まあ、中国の工場行った時も渡すんで、
はいはいはい、
その時にもうなんか別々に分けとくとめんどくさいなっていう風な感じもあったんで。
なるほど。
それで女の一家、一緒くたにしたやつで。
なるほど。
うん、使うようにしてます。
じゃああれですね、その今後その展示、中国の展示会で頻繁に行くっていう人は、
うん、
そういうその名刺に作り替えるのもありですね。
そうですね。日本語とそんな、だって名刺に載せる情報ってないじゃないですか。
ないないないないない。
だからせっかくなんで、
うん、
片方とか、まあ、半面、
うん、
一面の半分は日本語で、
うん、
もう半分は英語とか、まあ、中国語じゃなくてもいいと思うんで、うん、英語だけ。そういうのを載せておくといいのかな。
確かに自分の名刺は見返したんですけど、裏は確かに英語で書いてあるんですけど、
はい、
中国語は載ってないですね、これに。
ほら、もう菊池さんとかだったらもう中国語載せちゃってもいいのかなって感じしますね。
確かにそうですね。今思ったらそう、はい、今聞いたらそう思いましたわ。うん、
その場合はもう載せちゃっていいのかな。
だって欧米人と名刺交換するタイミングってないっすもん。
ないですね。
この商売やってて
本当にないですね。
ないですね。
うん、
うん、でもやっぱり英語は入れといた方がいいでしょうからね。でもね、
まあ、そうですね、うん、とかも結構東南アジアとかでもちょっと、うん、物事を進めてたりするんで、うん、そういう場合とかはもう絶対英語の方がいいんで
ですね。いいこと聞いた。次作るときそうしよう。それいただきました、加藤さん。
ああ、ぜひ。
そうだよな、中国あれだけ行ってんのにこの名刺渡してきてんもんな。
はい、そうだ。だ、僕中国名を作ってるんですよ。
おお。
日本語の名前じゃなくて、はい、中国名の名前も作ってて覚えやすいように。
なんて言うんですか？
僕加藤の唐を苗字にして、
うん、おうおう、
で、もう僕下の名前新平っていうんですけど、真実に平なんですけど、うん、その平の部分だけ残してます。だから富士と富士平ですよね。
へえ、それが加藤さん中国名なんですか？
してます。覚えやすいんで。
へえ、
中国4文字の名前なんてないんですよね。
ああ、確かに。
すごく呼びにくいらしくて。
それ加藤さん今の名前だと中国語でなんて言うんですか？そうす。
中国語だとトンピンっていう。
トンピンっていう、あ、ピンっていうよね、はい、あ、そうだそうだ、
はい、
あ、
そうです。
トンピン。 へえ。
だからもう本当に向こうとか行ったら富士社長、富士社長っていう感じで、まあ、中国語読みがありますけど、
はいはいはいはいはいはい、
読んでくれますね。
あ、じゃあ自分も、じゃあ菊池の菊と、うん、例えばのりひこののりをやっちゃえばいいわけですか。そうです
ね。あ、いけます、いけます。
へえ。あ、そうなんだ。あ、なんかそうするとなんか楽しいな。
そうです、そうです。結構ね、愛着持って読んでくれたりする。
あ、なるほど。へえ。あ、それはいいこと聞いた。
うん。
じゃあ中国語の名刺作ろう、今度。
ぜひ。
中国語の名前で。
はい。
で、二文字がいいんですね。そう、
二文字が覚えやすいですね、向こうの人は。二文字か、名字一文字の下二文字。
あ、そうですね。
はい、
あ、そうですね。下二文字。あ、下二文字でもいいのかな。はい、あ、なるほど。
あとはもう語呂だけなんで。中国って語呂が大事なんですよ、結構。
あ、
やっぱ韻を踏む世界なんで。
はいはいはいはいはい。
韻が悪いとね、その名前は途中で名前変えたりするんで。
あ、そうなんですか。
結構改名しますよ、中国人は。
あ、そうなんですか。
はい、しますします。
なんで先月まで加藤だったのに今日から菊池になってんじゃないかみたいな。支えされない
ですか。いや、も
う、ありますか。
名字も変わるんで。
え、名字も変えちゃうんですか。
本当にしますよ。なんかね、それを、戸籍上変えないですよ。
うん。
だから普通に本当に変えたりします。占いで悪かったとかって言って変えてましたよ、この間。
あ、そうなん。なんか、ミドルネームつけますよね、そして。
あ、つけますね。はい。
なんか途中に、あ、なんか、アップルとか。
うん。
アップル、なんで急にアップルなんだ、みたいな。
多分僕、香港の影響なんじゃないかなと思って。香港って、イギリスの植民地だったじゃないですか。
うん、
で、多分、英語名っていうのをつけるようになって、
うん、
で、その中国の名前の間にミドルネームとして英語の名前。
うん。
うん、をつけるようになったんじゃないかなっていう。それが多分今、その中国人が、うん、海外に向けてなんか、やる場合とかに、そういう名刺で、ミドルネームをつけるんだと思います。
ああ、そうそう、名刺にそういうミドルネームつけてますね。つけてる人いる。うん、あ、そういうことなんだ。
はい。
なんでこれ中国人でアップルって言うんだろうなと思って。なんかあれ自分のこうなんか好きななんかね、
はい、
適当に入れてるんでしょ、だから、
うん、そうそうそうです、
うん、
あと名前とかも意味で英語の名前にしたりとかもしますね。
例えば
すごいっていう意味での超ってあるじゃないですか、
うん、
超いいみたいな超、
うん
う
ん、
そういう下の名前の人って結構多いんですけど、
うんうん、
でその人とか普通、それ中国読みすると、
うん、
ハオって言うんですけど。
ハオ？
そうですね。その中国の人って、その名前、
はい、
中国名を英語に翻訳して英語名をつけたりする場合が多くて。で、なんかその一人僕の知り合いで、うん、超いいの超、日本語で言う超いいの超っていう下の名前なんですけど、うん、それを普通の、チャオって言うんですよね。
チャオ。うん、
読みがチャオなんで、うん、英語にすると CHAO なんですよ。
はいはいはいはい。
で、普通は書くはずなんですけど、うん、それを意味で翻訳してスーパーとかにするんですよ。
はぁ
だから名前がスーパー。スーパ
ーはぁへ
ぇ例えば、ジャッキー・チェンとかも、
うん、
チェンは本当に名字でチェンなんですけど、うん、ジャッキーっていうのは竜なんですよ、あれ。
はいはいはいはい。ああ、そうなんですね。
はい。なんか、竜が、その、英語ではジャッキーっていう意味であるらしくて。
うん。
それでジャッキーチェーンなんですね、あれ。
あ、そうなんですか。
ああ
。
まあ、多分香港から来てんじゃないかなと思ってて。
なるほど。
なんかかなり物販と離れちゃいましたね。
そうですね。いや、でも、ためになるお話ありがとうございます。 これ加藤さんじゃないとこういう話題にはならなかったでしょうから。
あ、そうです。
なるほど、興味深い話ありがとう。で、最近はどうなんですか、加藤さんでも。
物販の方。物販の方ですか、うん、そうですね、まあ本当にちょっと、この間の、僕多分最近、昨日かな、コラム流れたと思うんですけど、うん、まあちゃんとブランドとして一連の商品を扱うような、そういうふうなブランドを作り上げようっていうふうな、
うん、
まあ、そっちの方向性に今ちょっとスライドしてて、
うん、
で、もういわゆるプラットフォームだけじゃなくて、うん、もう全体的物販にその面で取っていくみたいな感じの構築をしようかなと。で、なんかそういう活動とかもしながら、うん、だからこのブランドってそのまあそのコラムの中でも書いたんですけど、うん、例えばあのティファニーとかって、うん、もうあの色のイメージとかってすごいじゃないですか。
ティファニーブルーって言いますからね。
ぐらいの、
うん、
で、あんなただのあの宝石の石を使ったそのジュエリーが、うん、あんだけの値段つくっていうのは、うん、原価とかそういう問題の話じゃなくて、
うん、
ブランドが構築されてるから売れてるわけで、それってまあ OEM の理想形なのかなみたいなのがあって、
うんうんうん、
まあやっぱりある程度 OEM も経験したんで、次はもうちょっとそっちを本格的にやろうかなっていう。
加藤さん、まさしくうちもね、それを今
やってるとこですか。
やろうとしてるとこです。
どこですか。
で、うん、ブランド名は決まってると。
あ、はいはいはい。
うん。で、これをもう代名詞のようにしたいと。
うん、あ、そうですそうです。
この商品だったらこのブランドみたいな。
あ、ね。
そう。
そこなんですよね。
じゃあそれをするにはどうしたらいいって今スタッフに振ってるところですよ、俺。ちょっと考えろ。みんなで考えようよって言って、ちょうどね、うん、そうですよ、1週間ぐらい前か2週間ぐらい前にうちのスタッフとそういう話しました。
ああ、
うん、
そう、
もううちの名前を言えばこの商品が浮かぶぐらいの、
はいはいはいはい、
そういうちょっとブランドにしていこうよみたいな、
うん、
いう話をしました。
まさにそんな感じですね。
うん、
そのブランドももちろん決まってて、まあ、商品ももうちょっと今まだリリースはされてないんですけど、うん、第1弾のこの商品をメインにみたいな感じで、うん、一応商品も一応生産はしてて、
うん、
やっぱりブランド名だけじゃなくてブランドにその意味を持たせるというか、
はいはいはいはいはい、はい、
このまあその商品ラインをやっていく上で、まあなんかそのだから僕ブランド名の下に、うん、あの大きなロゴの場合は、うん、そこに小さなアルファベットでなんかまあ一部文章があるんですね、うん、まあ、それがそのブランドを貫くなんか一つのテーマにしようかなと思って、
うん、
それをもとになんかあのオフラインのメーカーでブランドとしての活動をしてみたりとか、
はいはいはいはい、
まあ、そういうの面白いのかなと思って。
なるほどね。
この間僕もちょっと本読んでて、うん、それこそアメリカのメガネの会社で、うん、そことかはそのメガネを1個買うと、うん、どこかの国でにメガネを1個プレゼントするっていうのをそのブランドがやってるんですよね。
え、1個買うと、ね、その
ブランドで、うん、このブランドでメガネを1個買うと、どっかの国にどんなメガネでもいいんですけど1個送るっていうのをメーカーブランドがやってるんですよ。
へ
ー、まあ、それはまあ地域なのかどっか分からないんですけど、発送したりとか。
へー、はいはい、
そういうことをやってたりとか、なんかそういうのをやり始めると、うん、ブランドって面白くなるじゃないですか、
うん、
働いてる人間もより面白くなるだろうし、
うん、そうそうそうそうそう、
なんかどんどん広がるのかなと思って、
う
ん、
だからうちも、まあブランド名つけてやってるんですけど、ちゃんとその意味をちゃんと持たせてて、でそのブランドロゴにもちゃんと意味を持たせてて、でやってるんですね。だからちゃんと一連のことは説明できるんですよ。このロゴはなんでこのロゴにしてるかっていう、
はいはい
はい、うん、のもあって、だからこういう思いがちゃんと一個一個こうあるんで、それを、うん、なんとか、うん、こう、ね、定着させていきたいなっていうのはあるんですよね。
そうですね、うん、なんかそこはまあそれから後がね結構大変
ですよね。うん、それやっていきたいな。加藤さん、どうすれば できますかね。
そんな無茶ぶり。 でも、これブランドにとしては重要だと思うんですけど、一つでも矛盾があるとダメなんですよ。
ほうほうほうほう。
そのブランドイメージを作っていく上で、一個の商品でも、あれ、この商品だけなんか違うなってなると、
嘘
は違和感を感じるんで、そこは注意した方がいいのかなと。
なるほど。
うん、だから、機能面とか、そういったものをこだわるんであれば、そこは徹底する、どのブランド、どの商品でも徹底する。あとは、その、なんか雰囲気とかで徹底するんであれば、この辺はちょっと差が少しいろんな商品で差があったとしても、質感だとか、その商品が醸し出す雰囲気ってものは統一させるとか、そういう一連のなんか矛盾がないような。
あ、なるほどね。
それはちょっと、最初から最後まで気をつけた方がいいかなと思うところですよね。
例えばじゃあ iPhone ケースやってるけども、その品揃えの中で、途中になんか財布が入ってきたみたいな。
まあそうですね。あと、まあ商品がもし異なっても構わないんですけど、雰囲気なんです。
あ、雰囲気。あそこはじゃあ、
ケースの雰囲気と、そのカバンの雰囲気が合ってれば大丈夫。
まあなるほど、なるほど。
ブランドってそこだと思うんで。そこでなんかすんごい、おしゃれな感じの iPhone ケースをやってるのに、なんかただの普通の革のカバンをやっちゃうとおかしくなるんですよね。
あ、確かに例えばヴィトンのカバンとか財布とかね、ありますけど、ちょっと iPhone ケースも綺麗に作りますもんね。だってヴィトンとかだって。
あ、そうですね。
ね、確かにそうだわ。あ、そういうことですね。
仮にそのなんかすごい模様が入ったような iPhone ケースやるとか、例えばボタニカとか、あんな感じでやれば、そういうラインのカバンをやっても構わないと思います。
あ、なるほど、なるほど。
そこは崩れないんで。
なるほど、なるほど。
うん。
あ、そういうのなんか考えていくと楽しい、楽しいですね。
あ、そうですね。
うん。
なんか貫いてる、ブランドの中で貫いてるものがなんか一つあれば、大丈夫だと思いますね。
うん。そうすると、あ、ボタニカルは、あそこのブランドだなみたいなね、そういう、
そうです、そういう風な代名詞に変わっていくんで。
ああ、なるほど、なるほど。ああ、なるほどね。ああでもな、
ただでも、それのことやろうと思うと結構資金がいるんですよね。
はいはいはいはいはいはい。
一応だってそれだけで5000万ぐらい用意しました。
もう用意しましたね。
用意しましたもん。やっぱりでもそれぐらいないと、ちょっと新規ブランドがっつり立ち上げるってのは難しいですね。
もうゼロから。
そうですね、もうそのブランドはもう一からなんで。
でもそれをなぜやろうと思ったんですか。でもそれだけ資金も大変じゃないですか。
ああ、まあやっぱりそういうのがそこに存在してなかったんで、そのカテゴリーに。
はははは。
ちょっとその雰囲気はあった方が面白いのかなとか。
それはこういろいろこう自分の中でその溜め込んだ時期があったと思うんですけど、
はいはいはい、
どのぐらいでこう実現させたんですか。実現というかそうやろうと思ったんですか。その
思ってからはでも2、3ヶ月です
よ。あ、そうですか。
ただブランド構築なんで、その過程でいろいろそのロゴを決めたりだとか、商品を作る段階でもそのこだわらないといけないところってあるんで、結構時間はかかってますね。今でちょうど半年ぐらい過ぎてるんですけど、もうやっとリリースできるかなっていう。来月ぐらいにはもうリリースかなっていう。
それがいよいよどうなるか。
そうですね。まあ、それはもう、
ね、
はい、蓋開いてみないとわからないところもあるんで。
うん。
まあ、でも条件は整ってるのかなっていう。
なるほど。どのぐらいを見込んでんですか、加藤さん。
どのぐらいっていうのは規模。
規模ですね。やっぱ売り上げですね。
ああ、売り上げ、そのまあ、一つの商品。で、まあ、その商品で多分 SKU は2つ3つ用意しようかなと思ってるんですけど、それでトータルで月5000万から
5000
万超えたいかなってところですね、月で。
すごいっすね。
それはベスト、まあ、あのすぐには無理ですけどね、もちろん固まってきてですけど、
じゃあもう全然5000万の資金は余裕でいっちゃいますね。
あ、それはもうすぐにあの次のその、うん、回収しないと
そうですね。いやでもそうやるとな、他も、
うん、
まあ、今ないものなんでしょまだ。
そうですね、あの商品その自体はあるんですけど、うん、そういう商品がそこにはない
んでしょ。そうすると、はい、もう先駆けてるわけだから、
はい、
もう先行者なわけじゃないですか、
はいはいはい、
ね、そこでまあ先行者利益も取れるだろうし、
はい、
なんか楽しいですね、そういうのを感じると。
いやでもまあその商品自体は競合はいるんで、
うん、だから、うん、市場はあるってことですもんね。だから
市場はあります、もちろん市場はないところに出してるわけではなくて、市場があるところで、まあ、その雰囲気のやつがない。
いや面白そうだな、やっぱそういうのって。
あ、こういうのは面白いですね。はい、そうですね。ただやっぱりもうあとは従業員がどんだけ育っていく
か。いやでもそういうのをやりながらね、多分加藤さんも勉強しながらやってるんでしょうけど、
はい、
結構従業員も、どうせゼロからですから、やってるのは、はい、一緒にもういろんなことを覚えていくでしょうから、
はい、
うん、それがもう軌道に乗った時にはすごい力を発揮するんじゃないですか。
そうですね、うん、それを期待してます。
5000万って言ってたのがね、
はい、
毎月1億売るようになっちゃいましたよみたいな。
もうただね、こっからはね、結構ブランドって作るとどうしてもクリエイティブな作業になるんで、少し
ありますね、
うん、なんでもうこれはね、従業員のその、うん、まあ、こういう言い方しないかもしれないですけど、質っていうものは結構重要になってて、
わかります。センスもあるしね。
そうなんですよ。うん、でそこから楽しく考えれるのか、
うんうん、
まあ、こういうのもやってみたらいいんじゃないかなとか、
そうい
うのがね、提言してこない、こうね、されないと、うん、なかなかね。
そうなんですよね。だから加藤さん、俺ね、最近ちょっと悩むのは、
はい、
あんまりた確かにクリエイティブはやんなくちゃいけないんですけど、はい、そのクリエイティブにできる作業っていうのは本当に限られたごく一部の人間しか今できないんですよね。
できないですね。
もううちの会社だともうその一人しかできないんですよ、今そのクリエイティブな仕事って。
はいはいはい、はい、
でそこに集中しちゃうから、もうその人の今度仕事を他に振ろうと思っても振れなくなっちゃうんですよ今度ね。
ああ、
それがね、ちょっと今うちの悩みかな。
なんかね、うちもちょっと授業に行ってるんですけど、うん、できなくてもか、発想だけはクリエイティブであってくれて。
あ、はいはいはい、なるほどなるほど。
じゃないと、その作るのは別に作る外注でも作る人がいたらいいと思うんで、けど、そのクリエイティブの発想ができないとディレクションさえもできないじゃないですか。
なるほどなるほど。
そうなんですよね。データももちろん、データを見る
人と
か、それは教えてくれると、そこだけは僕らが与えきれるもんじゃないんで、
うんうんうん、
データを見た上でだったらこういう風なやり方もあるんじゃないかなとかっていう、そこが必要で。
そうだね、そうだね、まさしくそうですね。ああそうだわ、
だったらこういうツールも取り入れた方が、
うんうんうん、起点が効くか効かないかでね、変わっちゃいますからね。
あ、そうです、そうです、
うん、そうだそうだな、
うん、なかなかそれをできる人と、もううん、A は A でしか考えられない人。
そうなんですよね。そうそうそう。まさしくあるな。そこでつまずくのも。うん、なるほどなるほど。いや今日はためになるお話、加藤さんありがとうございます。
はい。
加藤さん、そろそろちょっと時間になってしまったので、はい。ここでちょっと次の
そうです、ね、
ご紹介をしていただきたいんですけども。
はい、はい、次はちょっと今日の話の中でもちらほらと名前が上がっていた、はい、西山さんという広告、はい、さんでもありながら、物販歴はかなり長くて、
はいはいはい、
もともと、欧米の輸入やってたんですけども、うん、それこそ2年半ぐらい前、僕と一緒にそのなんか試験的なツアーを回ってくる、はいはいはいはい、中国商材をやられてて、うん、 でも OEM でももう結構な経験で実績も上げられてる方、僕みたいな形で OEM を始めたっていう人は少ないと思うんで、うん、どちらかというと西山さんみたいな形で、
うん、
これから始めようかなとか始めたばかりとか多いと思うので、うん、でその方 もう個人事業主から会社に変えられたんですね、そのタイミング、うん、なのでいろんなお話が聞けるんじゃないかなと思い、うんうんうん、紹介させていただいた次第です。
わかりました。じゃあ、はい、来週は西山さんをゲストにお招きして、
はい、はい、
では西山さんに、メッセージございますでしょうか。
またあの六本木でステーキ行きましょう。
おなんか
夜中6時ぐらいまでやってる。
なんか楽しそうですね。それも
それもワンポンドのステーキ屋さんがあるんです。美味しいんですよ。
誘ってくださいよ今度。
ぜひぜひ。
わかりました。
はい、
じゃあ六本木のステーキ屋さんということで、はい、メッセージをお伝えしておきます。
はい。
じゃあ今日はな加藤さん長々とありがとうございました。
いえ、こちらこそ。
はい、また物販の方でサポートの方引き続きよろしくお願いいたします。
はい。
はい、今日はありがとうございました。
はい、
失礼します。